桜川マキシム。
最近の、まあ、いわゆるハリウッド映画って、
はい、
印象に残るカット、
はい、
印象に残るシーンって、
はい、
昔のハリウッド映画より増えた気しません？
増えた、はい、
分かりやすい例で言うと
例えば
マトリックスとか、
はい、
ああいう風にこうあの映画のこのシーンすごい覚えてるわみたいなんて増えたと思えへん、
はい、うんうん、綺麗なとこはね。
そうそうそう。
うん。
そういうの見ててね。
はい。
アニメってそんなん少ないなと思って。
ほう。
アニメのこのシーン。
はいはいはい。
めっちゃ、その、こうなってこうなってっていうのを絵で覚えてるって少なくない？
うんうんうん。
こういう話やったとか、こういう展開やったとか。
はいはいはいはい。
うん。
一枚絵としてね。
そうそうそうそう。うん、っていうのは少ないなと思って。
はいはい。
ただ、その中でも例外的に、
はい。
この話の、このシーンってすっごい特徴的やったとかっていうので、
はい、
印象残すのは、
はい、
出崎治とか。
誰ですか？
明日のジョーとかが分かりやすいですか？
ああ、はあはあははあ、
明日のジョーもそうやし、
はい、
エースを狙えもそうやし、
は
あはあ、宝島とか、
はあ、
ガンバとか。
あ、ガンバね。
ね、
は
あ
は
あ。ああいうのってなんかこう構図的なもんってすごい印象残るでしょ。まあ、うん、あの人、すごい止め絵を。
ああ、止め絵ね、うん。はいはいはい。
あの、多用する人やんか。
うんうんうん。
急に油絵チックにバーンってなってっていうの、
はい。はいはいはい。
すごいね、やる人だから、
うん、
まあその影響もあって、すごい覚えてると思うね。
うん。
でも、例えばさ、関西人ってルパン詳しいやん。
昼間やってたからな。
ね。うん。延々やってたやんか。
うん。
でも、ルパンですごい覚えてる話はあっても、
うん。
覚えてる構図って少なくない？
そうやな。
なあ。延々見てたやろ。
うん。
でも覚えてないやろ。
ルパンといえばこの構図ってやろ
な。そうそうそう。うん、俺、ルパンのその第1話のさ、
うんうん、
あの、捕まってる峰不二子のさ、ライダースーツがさ、ピューって裂かれていくところぐらいしか覚えてるとこないわ。エロいわ
そ。それはでもルパンの主点じゃない
よ、うん、ね、
うん。うん。はい。
でしょ？
はい。
だから例えば、その、五右衛門がこうやって何かを切ったところってあったよねって、うん、言えるところはあっても、うん、どういう構図やったかとか覚えてないでしょ。
ああ、はいはい。ね、絵としてね。
うん。でも、うん、マトリックスのあのシーンとかって言われたら覚えてるわけでしょ。
そうやな。
な。
うん。
だからそういうのっていうのは、
はい、
こういうシーンを作りたい、こういうシーンを作りたいっていう、はい、映画の作り方をするとか、
はい、
そういう、どういうかな、話を作る上で、
はい、
何を主点において、
はい、
作るかっていうのは各監督によって特徴があるんやなと思って。
はいはいはい。
わ、うん、かりやすいっていうか僕が馴染みがあるからですけど、
はい、
富野由悠季っていう人は、
はい、
結構ね、あの折々に、
はい、
構図を作るにあたって、
はい、
こういうのは基本的な方式としてありますよとか、
はい、
そういうのすごい言わはんねん、
はい、
例えばやはりあの人間の基本的な感覚として、
はい、
画面上で何かに向かっていくっていう時に、
はい、
左から右へというよりは右から左へに持っていった方が気持ちいいとか、う
ん
う
ん、
そういうことすごい言いはんねん、
はいはいはい、
うん、だから何かを迎え撃つ人は逆に左から右への構図になるとか、
うんうんうん、
左から右を向いている顔の構図にした方が迎え撃っているという印象を受けやすいから感覚的にと通るとか、
はいはいはい、
すごい言うねんけど、あの人そういう絵の作り方絶対してへんねん、
はあ、
あの人は絶対セリフで作ってってんねん、
は
あ
は
あ、誰々がこういう、そして誰々がこういうっていうのを頭の中で考えてからそれに絵をつけてるに決まってんねん、あの人、
は
あ、それは見ててすごいわかんねん、
はいはいはいはい、う
ん、だからガンダムとか見てて結局頭の中に残るのはセリフやねん、
はあはあはあ、
ガンダムで燃える展開っていうよりは燃えるセリフとして頭に残るわけでしょ。
そうやな、
うん、それはだからそれをこういうセリフを言わしたい、
はいはい、
言わすにはどう作るかで作ってるからそれが残んねん。
で絵で残したいという人は
あのこんなシーンかっこよくないって言って作ってる人はマトリックスみたいな映画できんねん。
なるほどな、
うん、
は
あ
は
あ、ストーリーは後からそれにくっつけるやんか。
あー、はいはい、それが顕著にPV 上がりの人とか。
そうそうそうそう。PV 上がりの人はなんか絵のなんか統一感みたいなところから重視してしまうやんか。
うん。うん、
なら、それ映画として面白いのみたいなできるやん。
なるな。
なあ。例えば
岩井さんとかね。
ああね。
映画としてどうな んていうことだな。
そうそうそう、はいはい、絵は綺麗ね。
これとこれとこのシーンを撮りたいっていうのはあったやろなと、うん、まあ確かにこのシーンはいい絵やと、
うん、ね、
そのためにストーリー作りましたみたいな、スワローテールとかね、
うん、
それはね、
そういうのは癖としてあるなと。
はいはい、
だから割とアメリカの映画とかは、
はい、
シーンシーン、
はいはいはい、
っていう作り方をするなというのは印象としてありますね、という話で。
最近見てて。
で、フランス映画とかはだから絵であったりするんやろね、という。その一瞬一瞬の、
そ
いわゆる写真っていう言い方するやんか。
はい、
映画のフィルムのこと。そういう意味での、その一瞬一コマ一コマで、こういうところっていうのをまず頭に思い浮かべんやろなっていう。
あ、はあはあ、
それはだから文化的な土壌があるんかもしらんけど。
はいはいはい、
うん、
絵としてのね、
そうそうそう、
うん、
で日本人は割と脚本的なものを重視するなと。
そうやな、
こうなってこうなってこうなるっていうのを作りたいっていうところからまず始まるなと。でその上でセリフセリフでつないでいく人もおれば、
はい、
ね、展開で全体的に見せるっていう人も多いなっていうのは、
はいはい、
日本映画の特徴としてあるんかなっていうのは思うね。
はいはいはい、うん、でも小津安二郎は
あの人とかだからフランス映画とかの影響すごい受けてんのかなっていう印象をすごい受けるんですよね。
あ、
だから小津安二郎好きな人ってフランス映画とかも割と 見ちゃいそうな人な気がしません？
なんかそれも、あ、まあまあまあ、
なんとなくやで、
なんとなくな、
うん
うん、
フランス映画とか眠いは見られへんわ言うてる人って小津安二郎も見なさそうでしょ。
ドンパチエンターテインメントではないからね。押井さんはどうなんですか？
あのね、そこがね、結構ね、得意な監督やと思ってるんですよ、僕は。
はい。
あの人って、
はい。
やっぱりまず脚本から入るんですね。
はい。
こうなって、こうなって、こうなる話を撮りたい。
うん。
ね、作りたい。
はい。
で、その展開上、こういうシーンが必要やな。で、こういうシーンが必要や。
はい。
な、こういう展開になる。
うん。
それを画面を通して、
はい。
説明するときに、
はい。
一番効率のいいのはどういうやり方かなっていう風にやっていくから、
はいはい。
すごいそれを評価する人には、
はい。
押し守るってすげえってなるけど、
はい。
そうじゃない人にとっては、
うん。
なんかのっぺりした映画やなという。
ああ、はははは。
ずんとくるものがそこになってしまうから、
はいはい。
一瞬一瞬は見やすいなっていう映画になるわけですよ、すると。そのワンシーンの説明力っていうのはすごい高い映画になるけど、なんかこうインパクトのない映画やなっていう印象になってしまう。
はいはい、ああ、なるほどな。はいはいはいはい。
うん、だから押し守の映画の中で割とパトレイバーっていうのは、
はいはい、
あの特に2なんかはね、
はい、
こういうシーンを作りたいっていうのが意外と強かった映画なわけですよ。
彼にしては、
うん
うんうん、
こう東京の街中で戦闘というものを再現したり、まあ話的にもそういう話やねんけど、
うん、
っていう話やから、
はい、
絵的に意外とここはこうやねっていうのが強かったから、割とインパクトのある映画にはなってんねんけどね、パト2とかは。
あ、絵としとんね。
そうそうそう。
はいはいはい、はい、
うん。
そやな、確かにイノセンス全く
ね、
なんやっけ、練り歩くような、
そうそうそう、
パレードみたいな。
あれはだから話上ものすごい差し込んだみたいな、
うん、
あこだけジグハグでしょ、
うん、
あこは単に技術力試したかっただけですからね。
あ、そう読めんねや、
うん、
見てきた人には、
いや、あのね、 DVD って画質が高くないなっていうのはあれを見て思うね、イノセンスを見て思いますね。
はあ、はは
あ、あのね、
はい、
ブルーレイディスク版とか出てるわけですよ、
はいはい、
イノセンスね。
はい、
ブルーレイディスクの実力っていうのはこれだけすごいんですよっていうのによくイノセンスは引き合いに出されるね。
ああ、そうなんや、
うん、映画館で見てて、
はい、
あ、すっげえ眼球の中にバーコードとか映り込んでるように作ってあんねやとか、
はいはいはい、
ね、うん、そういうのを見てて思ったんが、うわ DVD やと見られへんなって言うてたのを、
ああ
ブルーレイディスク版やと見れるっていう。
はあ、
あの DVD って映像技術として、
はい、
細かいものがチラチラするとね、すぐ潰れやすいっていう技術なんですよ。
あ、はあ、ははあ、
カクカクしてしまうという。
はいはいはい、
うんうん、その辺がブルーレイディスクで画質上がることによってやっと見れる段階まで細かいところがね、
はいはい、
うん、引き上げられたっていう。
あ、
うん、
となったら、
うん、
もっとこんな絵ができるじゃないかと、
あ、
いう方向に行く人たちはいるでしょ
う。うん、そうですね。
こんな絵作りたかったのにっていうけど、うん、映画じゃ無理ですとか、
うん、
フィルムじゃ無理ですと。
でもね、今までの技術やったら僕の表現したいものが荒すぎてできないっていう人って少ないと思いますよ。
あ、
で、押井守についてもね、その、うん、細かい部分まで書き込んだっていうのはね、はい、できるんやったらやってみようでやってるだけやからね。
ああ、そうかそうか。
それができないとできない映画を作ってたい、作りたいわけじゃないからね。
はいはいはいはいはい、はい。うん、でも確かに一枚絵での強さの方が、印象には残るやんか。
うん、
一枚の絵としてこういうの撮りたいっていう人は、
うん、
映画よりは、
うん、
4分5分の世界へ、
うん、
行くでしょ
う。そういう絵を撮りたい人は、 4分5分の世界に行っといて
で4分5分の世界で実績が出てきたからこいつに取らしてみようやつってお金を出す流れになるってるやん、うん、最近
だそれは感覚的に間違いやでって思うね。
なあ、
うん、
映画力ではないと、
うん、だからあれやんか、日本沈没なんていうのはどんな映画でしたって言って頭にパッて浮かぶのは、
はい、
ええやんか。
ああ、はいはい。
あの、あそこがこんな風に崩壊していく、あの絵で覚えるやん。
はいはいはいはい。
例えばあの、ね、北海道の、なんですか、あの赤レンガ倉庫みたいなとこありますやんか。
はい。はい。
あっこがこう崩壊していくところの絵やったりする。
はい。
それは、監督がこういう絵を撮りたいっていうところを契機にして、あの映画を作ってたっていうのの、
はいはいはい。
うん、証明ですよ。
うんうんうんうん。
怪獣映画とかもそういう意味では分かりやすいでしょ。
全部あの人やからね、うん、
いや別に怪獣映画はあの人が撮ってるだけではないからね。
ないけど、うん、
それはゴジラだってせやんか、
うん、
でもゴジラって最初のやつって意外とどのシーンとかじゃなくて、
はい、
こういう話やったっていうのが印象に残ってるっていうことは、そういう話を作りたい上で怪獣っていうものに固くしたんやなっていうのがよくわかりますよ、
ね、始まりやな、うん、あ、
だから自分がその映画を見て何が印象に残ったかっていうのを考えていくと、何を撮りたかった映画なんかっていうのがよくわかると思う。
はーはー、うん、思考法ね、うん、それが
だからマトリックスは決してストーリーを語りたかったわけではないわけですよ、
うんう
ん、あんなことしたかっただけです。
でもそこに快感があるということを、
うん、
まあ、お金が発生するということを証明した、
うん
うんうん、
まあ、映画はあとね、この人を撮りたいとかもあるからね。
この人、
うん、
はい、
うわジャック・ニコルソン怖かったわとかあるやんか
はいはいはい、
ドアを斧で叩き割ってくるジャック・ニコルソンを撮ってみたいとか
うん、
こいつめっちゃ怖い役やらしたらめっちゃ怖いちゃうん
ハマるでと、
そうそうそう、
はいはいはい、
そういう発想やったんやなっていう。
あーはーはーはー。でもこれぞという絵を
一
枚でも撮ったら、ね、うん、
価値ですね、
価値ですね、
うん
うん、3次元とかになってきたらもっとすごいことに。
でも3次元になってくるとね、
うん、3次元できるんですか。
あのホログラフィーってやつですか、
うん、
一応技術的にはもう出てきつつありますよ。まだだいぶ荒いですけど、
あーはーはー、うん、どうなんやろな、当たり前に普及するんかな。
いやカット割りっていうものがなくなってしまうわけですよ。
そうやね。ああそうかそうか、
うん、
そうかそう、飛べないな、
そう
ポンポンとな。
そうなったらこうなってこうなってこうなりましたっていうのを眺めているだけのものになるよ、
うん、ああそうや、
面白いかな。
ああ絵という感覚はもう全く、
うん、
あないんや、
うん、
あ全く別やな。
そうそうそう、
はいはい、
だって 3D のゲームだってやっててさ、
うん、
あのこのゲームカメラワークおかしいわなってないわとか言うたりすんねんから、なんでここでこういう寄り方せえへんのかなとか、
は
すごいストレスたまるわとかなんねんから、はいはい、
そうか、
うん、あんまりそれは物語を語る上でのいいメディアになるとは思えないね、うん、
ああなるほどな、
うん、自分が体験するとかやったらまた別やけどね。
はいはいはいはい、うんうんうんうん、AV の絵っていうのも
それこそ体験する方向に持っていくべきなんじゃないですか。
ああバーチャル、
うん、
まあでもできるでしょう
ね。
ね、昔なんかファミ通で鈴木みそが入ってましたけどね、未来の
はいはいはい、
でかいブースで、
はい、
バーチャルでこうかバカぶって羽織ったらできるっつって、
はいはい、
向こうには鶏、うん、の脳みそを入れたくて多少なりとも反応がこう
あなるほど
出るようにっていうので、
うん
うん、そこまで行ってもね。
ジャッジドレッドって映画あったでしょ、
はいはいはい、
あれにそういうの出てきてましたね。
ああそうなんや、
うん
うん、
シルベスタスタローンが冷凍催眠状態から解けるやんか、
はい、
まあ、ヒロイン、うん、あれ誰やったかな、うん、あのが、
うん、
セックスしましょうって言ってくんねんけど、
うん、
二人でなんかスーツみたいなの着て、
うん、
まあ、気持ちよかったねで終わりっていう、
はあ、うん、はいはいはい、
あの装置あったらええのにって
思うんですよね昔筒井康隆さんの小説では、
はい、
耳の後ろにボタンがあると、
ほう
で押し合って終わりっていう近未来と、
あのね、これ実際にあった人体実験なんですけど、
うんうん、
ある死刑囚の脳に電極ぶっ刺して、
はい、うん、
そのボタンを押すと気持ちよくなる、
うんうんうん、
電流流れて気持ちよくなるっていうのを、
うん、
このボタンあげるわって言って押されたんですって、
うんうん、
中毒性の実験やったんですけど、
うん、
もう連打連打ブー気持ちいい気持ちいい
猿やな、
うん、多分彼ね後半シューティングゲームすごい強かったと思う
高橋名人
スターフォースとかもう完全クリアとかすると思うよ彼は